はい、朗読のコーナーです。本日は、茅野茂る狐のチャランケより船の喧嘩前半をお聞きいただきます。朗読は藤井めぐみさんです。
私は石狩川の中ほどにある村に住むアイヌでした。私の父は狩りの名人と言われるほど鹿や熊をたくさん取ってきては、隣の人たちに分けてやったり、またいろいろな道具も上手に作るなど、本当に立派なアイヌで、母も刺繍などが大変上手な優しい人でした。私はそのたった一人の子供で、とても可愛がられて育ちました。小さい時から父は私にいろいろなことを教えてくれたので、狩りの仕方や道具作りなど、男のする仕事は何でもできないものがないようになり、父と一緒に川へ魚を取りに行ったり、山へ狩りに行けるほどの青年に成長しました。ある日のこと、川や海へ魚を取りに行くための船を作りました。一艘はカツラの木で作り、もう一艘は千の木、かっこ山切りの一種で作ったのです。二艘の船は、砂をつけて流されないように、杭に縛り付け、いつも川岸に並べておいてありました。二艘の船のうちでも、カツラの木で作った船は、軽くてとても乗りやすいので、川で魚を取るときも、山から荷物を運んだりするときでも、カツラの木の船ばかり使っていました。そうしたある日のこと、夜みんなが寝静まった頃、どういうわけか木と木が激しくぶつかり合うような音が川の方から聞こえてくるのです。不思議に思って夜が明けるのを待って川へ降りて行ったけれども、何も変わった様子もなく、川岸には二艘の船が杭につながれたまま並んでいるだけです。そうして夜になり、みんなが寝静まった頃、また昨日の夜と同じような音が聞こえてくるのです。その音は毎晩人が寝静まった頃聞こえてくるのです。ある夜、あんまり不思議なので、私は家の者に気づかれないように、こっそり起きて、静かに外へ出て、音のする方へ腰をかがめ、足音を伸ばせながら歩いていくと、二艘の船のをつないでいる河原へたどり着きました。月の光の中で目を凝らしてみると、あの千の木の船とカツラの木の船の、まるで人間が立っているような姿で立ち上がっていて、そして殴り合ったり、とっくみ合って喧嘩をしているのではありませんか。ぶつかり合う物音が周りに響き渡り、いくら耳を塞いでも耳も破れてしまいそうです。私は恐ろしくなって急いで家に戻り、布団に入り眠ろうとしましたが、なかなか眠れません。そうしているうちに夢を見ました。光の玉のように、本当に美しい女神が私の枕元に立って、私はカツラの木の女神です。若者よ、私の言うことをよく聞いてください。あなたは何に使うために千の木の船を作ったのですか？千の木は精神の悪い木です。あなたが私の娘であるカツラの木の船ばかりを可愛がって使うので、怒って、毎晩のように娘をいじめるのです。このままにしておくと、娘は体中傷だらけになり、使えなくなるばかりか。あなたや村人たちは川で魚を取ることができなくなるでしょう。村には悪い病気が流行って、大勢の人が死ぬことになるでしょう。だから明日になったら、急いで川へ降りて行って、千の木の船を斧で割って、小さい木のくずまでも集めて、河原で燃やし、それから山へ行って、あの木の切り株も掘り起こして、 根までも燃やしてください。そうすると、私があなたや村の人たちを守ってあげますよ、と言って帰っていきました。翌朝、私は昨晩見た船が喧嘩をしていたことや、夢のことを父に話しました。父もびっくりして、早く川へ行って、カツラの女神が言われたようにしなくては、村が大変なことになる、と言って、斧を持って河原へ行きました。そして、斧が土に食い込むほどの力で、バリバリと、千の木の船を引き裂いて、小さく打ち砕いて、燃やしてしまいました。父は私に、お前はこれから山へ行き、千の木の船を作った木の切り株を掘り起こして、小さな切りくずまでも集めて燃やしなさい。そしてその煙がどこへ向かっていくかよく注意してみるんだよ、と言いました。そこで私は山へ行き、あの千の木の切り株を根元深くまで掘り起こして、それを打ち割って、ゴミと一緒に燃やしました。それが燃え終わる頃、白い煙がまっすぐに立ち上り、その煙は海の方へたなびいていきました。すっかり燃え終わったので、家へ帰って行くと、父が煙はどこへ向かっていたのかと尋ねたので、海の方へたなびいていきました。と言ったら、父は、それならば、これから6年間は海へ魚を取りに行ってはいけない。いいか、6年間だぞ。もし6年経たないうちに、海へ魚を取りに行くようなことをしたら、必ずお前は恐ろしい目に遭うぞ。と私に言いました。私は海で魚を取るのが何よりも好きでしたが、父の言いつけを守って海へ行くことを諦めました。山には鹿や熊がたくさんいて、川には魚が群れをなして登ってくるので、何不自由なく父や母と暮らしていました。
はい、朗読、船の喧嘩の前半をお聞きいただきました。次回もお楽しみに。